今日恵みをいただく御言葉は第一歴代史の8章1節から40節です。第一歴代史8章1節から40節、はじめに1節と2節をお読みいたします。ベニヤミンはその長子ベラ、次男アシュベル、三男アフラフ、四男ノハ、五男ラファを産んだ。アメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたの御名を褒めたたえます。誠なる主、誠実また真実なる主、今私たちはあなたの御前に進み出て、その真理なる御言葉に預かり、命に豊かに預かりたいと願います。どうか今語るしもべ、聞く一人一人、すべてあなたが心も体も清めてくださいますように。どうかあなたご自身を豊かに受け入れ尽くすこれからの時、あなたの栄光に満ちた時になりますように。どうか御霊のその導きに従って我らを進ませてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。この第一歴代史の8章はベニヤ民族のその詳細な系図になります。前回の7章にその、簡略化された形で計算が出てきたんですけども、この8章のところに特にフォーカスが当たるのはサウルのその、家族ですね。そのサウルのファミリーにまで至ります。7章の方はサウルの方までは行かなかったんですけども、で、なぜサウルが重要か、これですね、イスラエルの王国の、その始まりがサウルだからです。このサウル、確かにサウルという一人の、人として見るならば、主の御前に、良くない、一人の男ではあったんですけども、しかし、このサウルのその、サウルは少なくとも神様から初め王様として定められ、しかし、彼結局、主に対する不信の罪といいますかね、主の言葉を覆すということをもう二度もしたから、それゆえに王権はサウルから離れて、それで、ね、ダビデの家に移ったわけです。もともとサウルはベニヤミンの、族のものだったんですけども、ですから、ね、もともとはベニヤミン族が、王の血筋を、ね、引くものになってはいたんですけど、しかし、結局、ダビデの子孫、ね、ダビデはユダ族です。ユダ族に王権が移りました。で、このサウルに至るまでは、結構長くなるんですけども、3節以降をお読みしていきます。ベラの子はアダル、ゲラ、アビフデ、アビシュア、ナーマン、アホアハ、ゲラ、シェフファンとフラムであった。エフデの子は次の通りである。彼らはゲバの住民の一族の頭でマナハテに捕らえ移された者たちである。すなわちこの人々を捕らえ移したのはナーマンとアヒアとゲラである。エフデはウザとアヒフデを産んだ。シャハライムはその妻フシムとバーラを去らせて後モアブの野で子を設けた。彼はその妻ホデシュによってヨバブ、チブヤ、メシャ、マルカム、エウツ、サケア、ミルマを産んだ。これらは彼の子であって一族の頭であった。彼はフシムによってアビトブをとエルパールを産んだ。エルパールの子はエベル、ミシュアム、シェメデ。彼はオノとロデおよびそれに属する村落を建てた。ベリア、シェマ、彼らはアヤロンの住民の一族の頭でガテの住民を追い払った者。 アフヨ、シャシャク、エレモテ、セバデア、アラデ、エデル、ミカエル、イシュバ、ヨハはベリアの子、セバデア、ミシュラム、ヒズキ、ヘベル、イシュメライ、イズリア、ヨバブ。これらはエルパールの子であった。ヤキム、ジクリ、ザブディ、エリエナイ、ティルタイ、エリエル、アダヤ、ベラヤ、シムラテ。これらはシムイの子であった。イシュパン、エベル、エリエル、アブトン、ジクリ、ハナン、ハナヌヤ、エラム、アヌトティア、イフデア、ペヌエル。これらはシャシャクの子であった。シャムシャライ、シハルヤ、アタルヤ、ヤーレヘシュア、エリア、ジクリ。これらはエロハムの子であった。これらは彼らの家来の一族の頭で、主だった者たちである。彼らはエルサレムに住んだ。ギブオンにはギブオンの父が住んだ。その妻の名はマーカ。その子は長子がアブドン、それにツル、キシュ、バール、ナダブ、ゲドル、アフヨ、ゼケル。ミクロテはシムアを産んだ。彼らもその兄弟たちと共にエルサレムに住み、その兄弟たちのすぐ前にいた。ネルはキシュを産み、キシュはサウルを産み、サウルはヨナタン、マルキ、シュア、アビナダブ、エシュバールを産んだ。アメン。ここに至って、騎士の子サウルに至る、系図になりますけれども、そこに至るまで、ベニヤ民族は、のその血筋がずっとここに至るまで、行って、そして、ね、その時には、どこどこを、占領したり、またどこどこの村落を建てたり、そういうことが記されておりますけれども、ベニヤ民族はですね、獅子の時代になると、非常に、ね、邪悪なものになっていきました。ソドムやゴモラ、創世記の方で見ましたけれども、ロトの家族はこのソドムの住民に、非常にひどい目にあって、でそれで、もう本当に特に性的な面において堕落していることが、創世記を見れば分かるんですけど、それと全く同じような、ね、性的な堕落ぶりが、このベニヤ民族、ね、四式の方を見ますとありました。そして、ね、もう本当に暴虐なことをして、でそれで、このような、性的に堕落したものを、ね、差し出しなさい、この他のイスラエル11部族から言われても、それでも、ね、徹底抗戦の構えを見せて、ね、このベニヤ民族は、ね、左腕を使う弓の達人が、ね、非常に多かった。また物を、ね、石を投げたら、もう本当にすごいドンピシャなそのコントロールの持ち主が、たくさんいる。でベニヤ民族は戦いに長けたものが、非常に多いんですけども、でそれで徹底抗戦の構えを見せて、そして獅子の時代、このベニヤ民族対、ね、他の11部族、ね、もう初めはこのベニヤ民族は非常に戦いに優勢で、多くの、ね、その他のイスラエル11部族が、ね、殺されました。もっとも当時の時代、本当に、ね、主に対して不誠実で、主の皆をもうただ単に道具として使う、ね、そういう時代で、もうあまりにもそういう主を軽んじるから、もういい加減目覚めなければならなかったんですね。このベニヤ民族とその他のイスラエル11部族が戦って、もうベニヤ民族にコテンパンにやっつけられて、もうコテンパンにやっつけられなければ、真剣に死を求めない。ということで、もう他の11部族がコテンパンにやっつけられて、で、それで、もうあまりにも、ね、やっつけられるすぎるから、だからようやくもう真剣になって死を求めたら、ようやくこのベニヤ民族に勝利することができた。そういう経緯があります。もう本当にコテンパンに、ね、お金も取られて、また持ち物も奪われて、コテンパンにやっつけられて、そしてようやく目が覚める、ね。本当にそれまで主に対してヘラヘラヘラヘラした態度で来た。ね、しかし、物も奪われて、 そしてようやく目が覚めて、それで、ね、真剣死を求めたら、その結果このベニヤミン族に勝利でき、でしかもですね、やりすぎるんですね、ベニヤミン族を、ね、もうイスラエル12部族の一部族をですね、もう徹底的に殺して、でそれで、この、ね、自分の娘は誰もベニヤミン族に嫁がせないという誓いまで立てて、でそれでベニヤミン族、ね、もう一部族がですね、もう女性もみんな殺され、しかも男性600人しか残らなかった、ね、そこまでこのベニヤミン族、ね、一時期はもう何十万もいたはずな、何万もいたはずなんですけども、そこまで、ね、減らされてしまって、しかし、ね、そこから、まあ、ベニヤミン族は、ね、回復していくんですね。でそれで、まあ、その記事はこの歴代史には記されていないんですけども、しかしなんとか無事にですね、騎手の子サウルの時代まで、ね、至ります。サウルの時代、本当にイスラエル12部族の中では最も小さなものということだったんですけども、しかし神様は、ね、このサムエルの時代、この騎士の子サウル、ね、あまりにも人々がですね、王を求めるから、ね、だから神様はその本当に人々が、あ、これこそ王様だ、そういうふうに思うような人、ね、サウルは非常に美青年でしたし、また背も人一倍、人の頭一つ分他の人たちよりも、ね、抜きん出ていた。でそれでもう本当にこのサウルこそ、王にふさわしい、ね、サウルは、非常に、いろいろな、ね、心の配慮がある人でした。また、ね、本当に人をいろんな人と、ね、接触したり、またあるいは、ね、人の目を、まあ、逆に言えば気にするしすぎる人だった、ね、まあ、裏を返せば、ね、非常に、人当たりが良かった、と見れるでしょう。けれども結局ですね、人より神様よりも人を恐れてしまったんですね、サウル。でこの歴代史の系図のところにおいては、ね、サウルに関しては、まあ、何をしたというのは、まあ、ここにおいてはスルーされます、まあ、サウルがしたことについては10章の方で、まあ、より詳しくといいますか、ね、出てくるんですけども、まあ、最も10章の方でも非常に簡略化された形で、サウルは出てきます。このイスラエルの歴史においては、まあ、ですから初代の王という面においては、まあ、それなりの重要な役割を果たしたんですけど、しかし、この歴代史の主人公は、ね、ダビデのその系図です。そしてなおかつ神殿が、ね、この歴代史において非常に、ね、重要な役割を担っております。でこのサウル、サウルに関してはこの33節で、サウルはヨナタン、マルキシワ、アビナダブ、エシュバールを産んだって書いてあります。でこの、まあ、34節ヨナタンの子はメリブバール、メリブバールはミカを産んだって、ありますけども、この34節のメリブバール、ヨナタンの子はメリブバールって歴代史の方に書いてありますが、まあ、これ下の脚注見ますと、要するにメフィボシェテのことですね。メリブバールとメフィボシェテは同一人物です。で、メリブバールの名前の意味は、バールに対して戦うもの、でそれに対してメフィボシェテは、ね、偶像を根絶するもの、ね、あるいは恥を根絶するものですから、第二サムエル記の方ではメフィボシェテ、ね、偶像を根絶するものという名前で記されており、そして歴代史の方はですね、名前が変わるんですね。で、列王記の名前と、ね、歴代史の名前の記し方が違うという人が何人かおります、ね、きっと名前の意味を、ね、この歴代史の、記者は、さらに付与したのか、あるいは、ね、実際の名前は、まあ、メフィボシェテでも、しかし結局その人の性質から、ね、メリブバールと呼ばれるようになった、まあ、そういったことかもしれません、まあ、とにかく、歴代史の記者は若干名前を変えるんですね。メリブバール、バールに対して戦うもの、まあ、メフィボシェテなんですけども、でこの34節以降はですね、このメフィボシェテ、まあ、すなわちメリブバールの、その、系図が記されており、そして、まあ、おそらくバビロン捕囚の時代にまで至ります。35節からミカの子はピトン、メレク、ターレア、アハズ、 アハズはエホアダを生み、エホアダはアレメテ、アズマベテ、ジムリを生み、ジムリはモツァを生んだ。モツァはピヌアを生んだ。その子はラファ、その子はエルアサ、その子はアツェル。アツェルには6人の子がいた。その名前は次の通りである。アズリカム、ボクル、イシュマエル、シアルヤ、オバデヤ、ハナン。これらは皆アツェルの子であった。彼の兄弟エシェクの子は長子がウラム、次男がエウシュ、三男がエリフェレテ。ウラムの子たちは勇士であり、弓を引く人々であった。子や孫が多く、150人であった。以上は皆ベニヤ民族のものであった。アメン。で、ベニヤ民族のものは、このようにして、子孫が結構ですね、栄えるんですね。弓を引く人々であったり、ね、子や孫が、150人、ね、多くなった、書いてあります。この9章の最後にもですね、この、ヨナタンの子、にから、ね、メリブバール、9章の40節以降ですね、この、ですからヨナタン、サウルの子孫が、このようにして、どんどん、増えていくということが記されております。ベニヤ民族は、ね、初めは確かに、末っ子であり、そして、最も、四世紀の時代において邪悪なことをして、でそれでもう一時期はもう一族が、わずか男子600人だけになってしまった。しかし、ね、その子孫から、少なくとも王が生まれ、そしてさらに、ね、子孫が、勇士になって、そしてさらに、バビロン捕囚の後ですね、ユダ族とベニヤ民族がこの、イスラエルに定住するようになる、このようにして、残っていくんですね。この、特にサウル、ね、サウルは良くないことをしました。カエサはこのサウルを、王座から退けて、そして本当にサウルの子たち、サウルがしたことのゆえに、サウルの7人の子たちが、ギボンの住人に対してなしたことのゆえに、殺されてしまう、そういう記事もありましたけれども、このヨナタン、ヨナタンは非常に優れた信仰者でした。サムエル記の方の公開説教を見ましたら、ヨナタンはもうたった2人でもう大勢のペリシテ人に戦いを挑ん で, でそれでもう戦いの形勢が非常にまずい状況だったのを、たったその2人で、ヨナタンとその道具持ちの2人で形勢を大逆転したり、そして、ダビデが本当に信仰の戦いをしたら、本当にダビデのことを好きになって、ダビデと兄弟の契りを結ん で, でそれで本当に最後まで、誠実な、主に対してもまたその、兄弟の契りを交わしたダビデに対しても誠実な人であり、そして結局父親に対しても誠実でしたゆえに、その父親と一緒に死ぬことになってしまった、そんなヨナタンですけども、でこのヨナタンの子、メリルバール、サムエル記の方ではメフィボシェテ、彼もですね非常にダビデに対して、忠実な、誠実な人でしたけれども、しかしこのメフィボシェテは報われませんでした。彼はですね、メフィボシェテは、足の自由が効かなかったんですけれども、サウルの家に危険を訪れた時、ウバが、このメフィまだ、赤ちゃんであるメフィボシェテを抱っこして逃げようとしたんですけど、しかしその時落としてしまうんですね。で その時に、この両足を、痛めてしまい、メフィボシェテは、生涯足が不自由なまま、過ごすんですけど、でそのうちダビデが、王座を占めるようになって、ダビデの、ヨナタンに対する憐れみのゆえに、このメフィボシェテは、このダビデの家の食卓に預かるんですけども、しかしですね、アブシャロムの事件の時、このダビデに本当に忠実な人が、本当に現れされるんですね。その時、ダビデにつく人と、またアブシャロムにつく人で、もう真っ二つに分かれるんです。で、このメフィボシェテは、ダビデに対して忠実を、尽くす人でした。 この第二サムエル記の方を見れば分かるんですけども、で第二サムエル記の19章の方にですね、そのメフィボシェテがいかにダビデに対して忠実を尽くしたかが記されるんですけども、まずですね、その前に第二サムエル記の16章を開きたいと思います。でこの16章ちょうど、このダビデに対してアブシャロムがクーデターを起こした。でそれで、ね、ダビデにつく人とアブシャロムにつく人が、ね、二分化する、その真っ最中の出来事がこの16章なんですけども、まず一節から、4節までお読みします。第二サムエル記の16章の1節から4節。ダビデは山の頂から少し下った。見るとメフィボシェテに仕える若者チバが王を迎えに来ていた。彼は蔵を置いた一区引きのロバにパン200個、干しぶどう100房、夏の果物100個、ぶどう酒一袋を乗せていた。で、ここの場面はダビデがちょうど都落ちをして逃げている最中の場面です。で2節から、王はチバに尋ねた。これらは何のためか。チバは答えた。2頭のロバは王の家族がお乗りになるため、パンと夏の果物は若い者たちが食べるため、ブドウ酒は荒野で疲れた者が飲むためです。王は言った。あなたの主人の息子はどこにいるのか。ツバは王に言った。今エルサレムにおられます。あの人は今日イスラエルの家は私の父の王国を私に返してくれると言っていました。すると王はツバに言った。メフィボシェテの者は皆今あなたのものだ。ツバが言った。王様、あなたのご好意に預かることができますように伏してお願いいたします。で、ここにおいて、ね、メフィボシェテは迎えに 出ている国路を来ず、むしろ、ね、ツバが、このメフィボシェテの、家来であるツバが王様を迎えに来て、でそれで、ね、果物とか、ね、ブドウ酒とかそういった贈り物を、この、ダビデ王に、差し出しました。ね、ちょうどダビデ王はもう本当に、ね、猫の手も借りたいほど非常に困難な状況に陥っているところに、ね、この、贈り物は非常に良かったことでしょう。でそれで、王様はあなたの主人の息子、ね、要するにメフィボシェテって今どうしてるんだ、聞いたら、このツバは答えるんですね。あの人は今日イスラエルの家は私の父の王国を私に返してくれると言っていた、ね、このように言って、でそれでダビデ王はそれを聞いて失望して、あ、このメフィボシェテ、自分がこの彼に対して成した恩をあだで返した、ね、そういうふうに、ね、落胆したことでしょう。でそれでダビデは妻にメフィボシェテのものは皆今あなたのものだ、ね、答えるんです。でそれで、この時点で、ね、メフィボシェテのものは、ね、ツバのものになるんですけども、しかしですね、この時ツバはこのメフィボシェテについて偽りを言ったんです。で、このメフィボシェテこそ実はダビデ王に、ね、対して本当に誠実を貫いていた人なんですけども、しかしこのツバは、ね、自分の、ね、立身出世のために、ね、自分の元主君を貶めて、でそれで、このようにダビデに嘘の報告をして、そしてダビデを、ね、このずっとメフィボシェテに対して、険悪な感情を持つように、して、そしてダビデをママと騙されてしまったんですね。で、それでずっとこのアブシャロムとの、その、戦いに入って、そしてアブシャロムは殺されて、そしてアブシャロムが殺された時点でもう全イスラエルがもう混乱状態に陥れられるんですけども、でこの、ね、ダビデ王、このダビデ王を真っ先に、ね、迎えに行った人たちがこの、ベニヤ民族の人たちなんですけども、でそれで、この第一サムエル記の19章に、このサウルの子メフィボシェテ自身が、ね、このダビデを迎えに行く場面がこの第二サムエル記の19章の24節以降です。でこの時に真相が明らかにされるんですけれども、 第二サムエル記の19章の24節から、30節のところです。サウルの子メフィボシェテは王を迎えに下ってきた。彼は王が出て行った日から無事に帰ってきた日まで自分の足の手入れもせず、爪も切らず、ひげも剃らず、着物も洗っていなかった。彼が王を迎えにエルサレムから来た時、王は彼に言った。メフィボシェテよ、あなたはなぜ私と一緒に来なかったのか。彼は答えた。王様、私の家来が私を欺いたのです。このしもべは、私のロバに鞍をつけ、それに乗って王と一緒に行こうと思ったのです。しもべは足苗ですから。ところが彼はこのしもべのことを王様に中傷しました。しかし王様は神の使いのような方です。あなたのお気に召すようにしてください。私の父の家の者は皆王様から見れば死刑にあたる者に過ぎなかったのですが、あなたはこのしもべをあなたの食卓で食事をする者のうちに入れてくださいました。ですからこの私にどうして重ねて王様に訴える権利がありましょう。アメン。このメフィボシェテ、サウルの子、ヨナタンの子、そしてこのメフィボシェテ、ヨナタンの子らしく、本当にダビデ王に忠実に誠実な、人として、から現れました。このメフィボシェテは王様をこの迎えに来た時点で、彼ですね、ダビデ王が無事に帰ってきた日まで自分の足の手入れもせず、爪も切らず、ひげも剃らず、着物も洗っていなかったんです。これも明らかにその外見見ればわかりません。爪が伸びていて、自分の足の爪の手入れもしないで、ですから爪が伸びていた。ひげも剃っていなかった。着物も洗っていなかった。着物が汚れている。ひげが伸びている。爪が伸びている。これね、偽りようがないですね。唾は偽りました。口八丁、手八丁で、唾は偽って、このメフィボシェテがね、ダビデが、都落ちしたその時、メフィボシェテは、喜んだ。王権が私に帰ってくるぞ、そういうふうに喜んだと、ツィバはこのメフィボシェテのことを中傷したんですけど、しかし実はメフィボシェテはの方はこの王様が出て行った時以来、エルサレムでのうのうといい思いをして暮らしていたんじゃないんです。こうして、爪も切らず、ひげも剃らず、着物も 洗わずにダビデが無事に戻ってくる日を、待っていたんです。ダビデは初めこのメフィボシェテに関する中傷を聞いたときは、気分を害して、でそれで、つぶやよ、メフィボシェテのものは皆あなたのものだ、そういうふうに言ってしまったんですけども、しかしいざダビデがこのエルサレムの方に、帰って行こうとすると、このメフィボシェテと出会ってみたら、メフィボシェテのこの外見、またその汚れた服、伸びた爪、それを見て本当に後悔したことでしょう。早まった決断をしてしまった。でそれで、29節から、王は彼に言った。あなたはなぜ自分の弁解を繰り返しているのか。私は決めている。あなたとツィバとで辞書を分けなければならない。メフィボシェテは王に言った。王様が無事に王宮に帰られて後なら、彼が全部でも取ってよいのです。本当にメフィボシェテは、この後に及んで、もう本当に自分は不当な扱いを受けたということを言わずに、たったこの一言を言うだけなんですね。王様が無事に王宮に帰られて後なら、彼が全部でも取ってよいのです。ダビデ王はひとたびこのツィバ、騙したツィバに約束してしまいました。このメフィボシェテのものは全部あなたのものだ。ひとたび約束してしまったんですけども、しかしこの時、この29節においては、ツィバとあなたで辞書を分けなければならない、そういうふうに言いました。もともとはツィバと、もうツィバのが騙したわけですから、ツィバのものは全部メフィボシェテのものだ、言いたいところでしょうけど、しかしもう諸々の手続きは進んでしまったのでしょうね。もう取り返しがつかなく、なってしまって、でそれで結局、 メフボシェテとツバトで分けなければいけない、そういうふうになってしまった。で、メフボシェテからすれば本当に飛んだとばちりを受けたんですけど、でもそれでもメフボシェテは、ね、柔和に、そして誠実にダビデ王様に、ね、王様が無事に帰られるなら、ね、彼が全部取っても良いのです、ね、本当に自分は本来殺されても構わないような、ね、他の国ではもう前の王のその血筋のものは全部根絶やしにするのが、まあ、常ですけども、しかしダビデはヨナタンのに対するその誠実のゆえにこのメフィボシェテに憐れみを施しました。そしてひとたび、ね、ダビデ王はもう偽りの懺悔によってこのメフィボシェテを憎むんですが、しかしことの真実が発覚したとき、本当にこのメフィボシェテに対して全部は、ね、返しきれなくても、それでも、まあ、このようなことをしました。で、ね、メフィボシェテ、まあ、生きているときはこのように報われはしなかったかもしれません。彼の誠実、彼がもう足を、ね、もう赤ちゃんの時に痛めて以来もう足が動かない。でそれでこのダビデ王様が都落ちをした、ね、それを聞いた時も、ね、蔵につけて、でそれでダビデ王と一緒に行きたい願ったんですけど、しかし騙されて行けなかったけれども、ね、ダビデが無事に帰ってきた時にはこのような誠実をした。彼本当に報われない、人生だったかもしれないんですけど、でも今日のこの歴代史の系図を見たら報われてはですね、歴代史の系図、ね、この、メフィボシェテは、ね、メリブバールという名前で、記され、そしてこのメリブバールの子供は、ね、誰誰誰誰ってずっと、続いて、ね、誰誰には6人の子供が生まれて、でそれで、ね、弓を引く勇士たちが、ね、子子孫孫多くなって150人になった、ね、そしてこの、ベニヤ民族は後に、ね、バビロン保守の後も、ね、ユダ部族と、ね、仲良く一緒にいて、でそれで、ね、イエス様の時代に至る、まあ、このようにですね、確かにメフィボシェテ、その時代彼が生きていた時はそんな報いがなかったかもしれないけれども、誠実な人、柔和な人は子孫が繁栄していくんです。でメフィボシェテ、彼には、ね、小さな、子供ミカが、いた、サムエル記の方に書いてあるんですけども、その小さな子供ミカが、ね、このようにして、たくさん、ね、子供を産んで、そして、この、歴代史の方でこのメフィボシェテが報われたことが、ね、系図を見れば、ね、分かるんですね。柔和なものは、ね、地を相続します、ね、柔和なものは幸いです、その人は地を相続するからです、ね、マタイの5章の、5節に書いてあります、ね、本当にその言葉は真実です。たとえその時代があたかも報われていないかのように見えても、しかし、ね、その子孫は反映するんですね。アブラハムもイサクも、本当にその生きている時に受けた土地は少なかったかもしれない、しかしその子孫は繁栄しました。皆さんも、ね、今この時代において、何か報われていないなって、そういうふうに思うことがあるかもしれなくても、しかし報いは必ず神様が備えておられます。どうか皆さんはこの地において本当に誠実に忠実に、使えるべき人に誠実に使え、使えるべき主に誠実に使えて、そして子子孫孫が繁栄していく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。本当にサムエル記を見た時にはメフィボシェテが報われていないかのような、騙し取られたかのような、本当に自分のその足が萎えているという、そのハンディキャップを負っているがゆえに、人に出し抜かれ、人に騙され、人に自分の財産が奪われて、そのように向かれていないかのようなことがあります。確かにこの地上においては体力に優れたもの、知恵に優れたものによって騙し取られたり、先んじられたり、抜きんでられたり、騙し取られたり、不当に扱われたり、そのようなものことはありますけれども、しかし主よ、あなたは全てをご存知なるお方、あなたは正当に裁かれる主です。いかに主よ、体力に優れ、知恵に優れ、唇に優れたものによって自分が詐欺じられなくても、あるいは騙されても、それでも主よ、あなたは誠実に歩む人に あなたは子々孫々を栄えさせ、またこの地上においても報いてくださるお方であることを感謝いたします。なぜならあなたはすべてを見ておられ、すべてをご存知だからです。どうかしよう、我らともどもは地上に住んでいる間、本当に悪い時代、騙す者の多い時代、自分が先んじているからといって弱いものを貶めるような、そのようなこの世の中であっても、あなたに対する誠実を尽くし、また仕えるべき人に仕え、そうして歩んでいくならば報われることを感謝します。どうか今日あなたが一人一人に与えてくださった御言葉、あなたがそれぞれにの人生において本当にその御言葉を豊かに増し加えてくださいますように、今日あなたからいただきましたこの御言葉に感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、心の一つのものはどんな状況の中においても、主よ、そのすぐな心を貫く力が与えられていることを感謝いたします。体のハンディがあってもなくても、主よ、すぐなものは心のすぐなゆえにすぐなことを成し遂げていくからです。主よ、体が健全であっても心がすぐじゃないものは、主よ、いざとなった時に暇があったことをします。主よ、今日私たちはヨナタンの子が本当にイエスの皆によって本当に心のすぐなものであったことを知りました。主よ、あなたが私たちにも、私たちに恵みを与えたものに対して、人に対して、神に対して心のすぐなものでありますように、そしてそれを貫く力を私たちに与えてください。私たちが日頃本当に恵みを受けて感謝をしていないと、いざとなった時、自分たちに恵みを与えてくださった方に対して心をまっすぐにして貫くことはできません。でも主よ、私たちが本当に日頃いただいた恵みを感謝して、そしてしっかり生きるならば、どんな時でもその恵みに対してまっすぐ貫く力が与えられることを感謝いたします。感謝がないものはすぐに主よ、恵みを忘れて我さえ良ければと主を裏切り、人を裏切ってしまいます。でも主よ、感謝を分かるものは、日頃から感謝に富んでいるものは、どんな時でもその感謝を忘れず、その感謝の力のゆえに主よ、その時の自分のその心をまっすぐに貫く心ができます。主よ、あなたが私たちに日頃人に対してもイエス様に対しても感謝する心をあなたが与えてください。そしてどんな時でも私たちはこの感謝した心のゆえに、私たちはすぐなものとなり、イエス様に対しても私たちに恵みを与えてくださった人に対しても、それを貫く私たちでありますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝いたします。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。